アンニョンカズアセオ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです、では今晩もですね、鳥頭より富蔵さんに、来ていただきまして、今回、前回ちょっと喋、ったですね、要はインターネットが普及して、パソコンの機能もどんどん上がりですね、今まで、個人でできなかったものができるようになったっていう話でですね、そのつながりでですね、私はですね、ちょっと初めてこの方のですね、映像作品を見たんですけども、新海誠監督のですね、特に、今回取り上げようと思うのが雲の向こう約束の場所です、ね、これはですね、鳥頭に私出させてもらった時にですね、富蔵さんから勧めていただきまして、
はいはい、
これは要は世界を選ぶか、
うん、
自分の一番近い相手を選ぶのかっていうところでこの話になったんですよね、
うん、
で、この新海誠監督っていうのはもうなんか噂は聞いてたんですけど、うんうん、もうなんか一人で何でもやっちゃう人っていう、
そうなんですよね。
のでこの方のですね、ですね、2004年のアニメーション映画ですね、
はい、
雲の向こう約束の場所、これについてちょっと話していこうかなと思うんですけども、
はい、
これがですね、簡単なストーリーを言いますとですね、これはちょっとパラレルワールドというか、今の日本、
うんうんうん、
現代日本なんですけどちょっと違う世界の話みたいな感じだと思うんですけども、
そうですね、
津軽海峡を挟んでですね、南北に、分割占領された、うん、世界と、
うん、
要するに北海道とですね、東北より下の本州、うん、ここがですね、分割されてですね、要するに、東北側に暮らすですね、ひろきとたくやっていう少年、これは中学生ぐらいですかね、
そうですね、
中学生がですね、うん、ずっと憧れてるんですよ、北海道にですね、ユニオンっていうのがですね、うん、何かこう北海道を、占拠してるんですけども、ここにですね、ユニオンの塔っていうですね、大気圏まで伸びようかっていう塔が立ってるんですよ。でユニオンっていうのは全く謎に包まれてて、ここにですね、自分たちで飛行機を作って飛んでいきたいと、
うん、
で2人でバイトしながらですね、鉄工所みたいなところでバイトしながらですね、飛行機を作って飛んでいこうぜと、そこにですね、1人のですね、女子中学生が関わってくるんですけど、それがさゆりっていう子ですね、
はい、
この子がですね、この2人の、夢に、ちょっと、関わってくるんですけども、でこの3人でですね、
はい、
ユニオンの塔まで飛んでいこうじゃない
か、あ、はい、
ユニオンの塔まで飛んでいこうじゃないかっていうところが、物語の序盤で出てくるんですけども、うん、ものすごい青春ですよね、もう。
そうね、
ものすごいピュアな青春ものですよね、そうそうそうそう、序盤は、うん、で、で物語の、まあ、3分の2ぐらいからで3分の 1がそんな感じの、うん、ピュアな青春ものなんですけども、うん、そこからですね、一気に時代が飛びまして、高校時代になるんですよね、
そうですね、
で3年ぐらいちょっと時間が飛んでですね、うん、ちょっと大人になった主人公たちがピュアだった、青春時代からですね、ちょっと、状況が変わりまして、どうなる、ヒロインがいないんですよね、
うん、
ヒロインがいない上にヒロキとタクヤもちょっと別々の暮らしをするようになって、
そうなんですよね、
しかもちょっと社会もですね、物騒な感じになってくる、
うんうん、
で、このユニオンの塔っていうのが何なのかっていうのと、
うん、
結局作って飛ぼうとしてた飛行機、うん、あれがまた物語終盤に関わってくるんですけども、でヒロインは今どこで何をしているのか、うん、でこの3人が終盤にかけてですね、どんどんこう集まってきて、また、あの頃の夢を、またこう再びみたいな感じになってくるんですけども、
うん、
っていうところがまあ話の大まかなところなんですけども、
うんうん、
これでですね、まあ、まずこの新海誠監督、
うん、
自分は初めて見たんですけど、
うん、
まあ、富蔵さんは昔からこう結構知ってたというところ で、
ね、
この監督の特徴っていうのはどこにあるんですか？
そうですね、うん、やはり
映像の美しさってところに、新海監督の真骨頂っていうのがあると思います、まあ、もちろん、まあ、ストーリーもまあこの雲の向こうもそうなんですけども、どちらかというとやっぱり空の色であったりですとか、あの海の色もいろんなその赤とか青のこの非常にこの鮮やかな様子っていうのが描くのがうまい監督なんですよね、
特にそのアニメ的っていうよりか実写映画的な背景の描き方ですね、
そうですね、キャラクターをすごくまあ、もちろん寄っては描くときあるんですけども、すごく遠目に撮って、キャラクターよりも、そのキャラクターがこのいるその風景を非常にこの綺麗に撮っている監督だなっていうのは感じますね。
なんか根本的に言うとこう自分がこの作品を見て思ったのは、こう人物の演出を描くよりも背景とかロボットとかそっちの方がこの人は好きなのかなっていうふうに思ったんですよ。で本当に手抜きがなくて背景に、
そうなんですよね、
本当に5秒ぐらいしか出てこないようなカットでもものすごい頑張って描いてるんですよ、
そこなんですよね、
でこのスタッフの少なさですよね、異常な少なさですよね、
これねエンドロール流れたら、バッて思うんですけども、本当にそのほぼ自分が関わってる、何に関しても関わってるんですかね、
そうですよね、
もちろんその、ね、いろんなその 絵に関してもそうだし、その脚本もそうだし、まあ、各このパートに自分がその関わってないと、やっぱり嫌だっていうのがあるんじゃないですかね、そうですね、
自分もあの大学時代自主映画撮ってたんですけど、ほぼ全て自分なんですよ結局本当にそのまんまだなと思って、まあ、一応原画スタッフとかいるみたいな感じはしたんですけどエンドロール見て、でも多分基本は全部ほとんど自分でコントロールしてるのかなっていうふうに思ってですね、
そうですね、で
何だったらあの主題歌の作詞も自分ですからね、
めちゃくちゃですよねそこまで普通しませんけど
あのウィキのですね情報で見るとですね、原作脚本監督音響監督ですからね、
すごいですよね
でもキャラデザインは違うんですね、田沢さんっていう方が創作が監督、要するこの人が右腕的な感じなんですかね、
そうですそうです、ずっと関わっていた方ですね、
というところでですね、自分は見てですね、これはですね、これは2004年の作品なんですけども、当時のですね、世界系の匂いをすごい感じたんですよ、
そうですね、
要するにヒロインこれは、実はですね中盤から、ずっとですね序盤だと元気に走り回ってたヒロインがですね中盤から眠り続けるんですよ、
そう
でこのヒロインがこう、ね、目覚めさせられるのかっていうのが物語終盤 の、鍵になってくるんですけども、このヒロインが実はこの世界のこう行く末を握ってるみたいな、この目覚めることで世界が変わるみたいなところでどうするんだみたいな話になってくるんですけども、このものすごい狭い人間関係が世界の行く末を握ってるっていうのがもういかにも世界系ですよね、
そうですね、
あと思ったのがですね、物語ストーリーラインよりも雰囲気重視っていうところが当時のサブカルの、流行りというか、一端を担ってた部分が例えばこの松本太陽とか岡崎京子とか、あそこら辺、まあ、村上春樹とか、あそこら辺が担ってた部分なんですけど、この要するにストーリーラインのどんでん返しとか、ああいうのよりもこの文脈ですよね、文脈で楽しむってやつですよね、雰囲気で楽しむっていうのがこの作品にもこう時代性としてあったのかなっていうふうにすごい思ってですね、それはその前作の星の声とかも見てすごい思ったんですよ、要するに、ストーリーのでびっくりするっていうところよりかはこの2人のヒロインと主人公の関係性とか、この
お客さん本日はありがとうございます、ヘッドモン
さん、そうですか、あ、いや、じゃあちょっと途中なんですけど、これちょっと中断します、
そうですね
はい、っていうことでですね、ちょっとお店を追い出されまして。
そうなんですよね。
富蔵さんとですね、東京駅のですね、近辺をですね、ブラブラしまして、ちょっとカラオケルームで撮ろうと、富蔵さん誘ったんですけども、行くカラオケ行くカラオケでですね、40分待ちとかいうすごいことになってまして、
すごいですよね。
年末の東京恐るべしですね。
いや本当に、
でですね、結局ですね、東京駅に入ってるですね、マックに来ました。
はい、
いろいろなところで自分撮ってきたんですけど、さすがにマックで撮るのは初めてです。
もう最終手段、
最終手段ですね、っていうところでですね、さっき話してました、雲の向こう約束の場所の話なんですけど、
はいはい、
もうちょっとどこまで喋ったかちょっと軽く忘れちゃってるんですけども、多分ですね、話してたのが当時 の, 世界系っていう文脈とですね、あとこう何ですか、岡崎京子とか、松本太陽に代表されるような、うん、文脈を楽しむっていう、文脈じゃない、テキストを楽しむっていう、当時の、流暢流行りがですね、はい、この作品にも反映されてるのかなっていう話までしたんですけども、
はい、
っていうところでですね、これはですね、新海誠監督の作品の中ではどういう風に、思ってますか、富蔵さん。
初の長編作品なんですよね。うん、この前作の当たるのが星の声、短編自主制作で、まあ、それがかなり意外性もあってヒットしたんですけど、
なんかあれですよね、宮崎駿のハウルの動く城を抑えて何かしらの賞を取ったっていうのが書いてある
んですよ、うん、そうなんですよ、っていうのもあって、期待の新人というか、新生、新海誠が初の長編に挑戦するっていう、でそういう扱いは受けてましたね。
これは当時から富蔵さんは知ってたんですか。
はい、うん、ニュータイプなんかにも、
はい、
ニュータイプでというか特報というかな、ああいうやつが DVD に映像として入ってきて、
そうなんですか。
で僕それを見たんですけども、はい、まあ当時の番宣って今でもYouTube とかでよく見れますけども、非常に美しい、
青春映画善とした感じのやつ、
あれね、番宣として非常によくできてて、30秒バージョンかな、うん、ちょっと長いやつもあるんですけども、うん、どれ見ても非常に、やはり美しい洗練された、映像なんですよね、まあ、それだけで割と、満足できるぐらいの、
結構この人のこう自分星の声とこの作品を見た感じだと、うん、
はいはい、
なんていうかこう、まあ、いい意味でですけど、
う
ん、PV っぽいかなっていう気がするんですよ。だから物語をこう具体的に描いていくっていうよりかは、うん、綺麗な絵を見せたいと、
そうですね、
いうところで、要するに予告編がそれの最たるものだと思うんですけど、
はいはいはい、
こう綺麗な絵をこう連続して見せていきたいっていうのが、うん、むしろこの人の一番やりたいことなんだろうなっていうふうに思ってるん
で、そうですね。
だからこうストーリーっていう面で言うと、自分はちょっとこう物足りない面があったんですよ、この作品に関してはですね、後の作品はちょっとこう触れてないですけど、ただこうやりたいことは明確な気はして、だからこうストーリーが弱いとかそういうことって多分この作品を語るときに野暮な話なんですよ、
うん、まあ、基本的にこの雲の向こうの圧倒に出てくる秒速5センチメートルとか、琴の葉の庭とか、星を置く子供か、もうみんなそうなんですけども、基本的にはやっぱりドロドロしてない、ピュアなこの感情っていうのが、新海監督の
このテーマの一つになってるんじゃないかなと思うんですよね、っていうのがこの垣間見えるかなっていう感じはしますね。
あ、じゃあこのそれは一貫してこの時からあるという感じなんですかね。
そうですね、なんかこう非常に綺麗な恋愛を描く人だなっていうのは感じますね。
でこの、まあ、富蔵さんがこの作品をその鳥頭で、はい、まあ、取り上げた時に言ってたっていう、はい、要はこう世界を選ぶのか、こう自分の一番近しい人を選ぶのかみたいな話で言うと、この作品にそこをすごい考えたっていうのはどこら辺の部分なんですか。
特に今この作品も含めて、ずっとこの時期っていうのは、やっぱりこの大きな世界観を、作品の中で捉えるやつが多くて、ただその中で、結局はその一番身近な人を選ぶっていう、そういうのが多かったんですよね、でもちろんそのまとまりに関しても、非常にこの宇宙規模の話をしているんだけれども、例えばそのホムラは最終的にはマドカっていう、一番自分がこの愛してやまないこの個人を選ぶわけじゃないですか、そのためには世界はどうなってもいいっていう、むしろその2人のために世界を作るっていう、っていうところがありますよね、っていう結局その大きな話をしてるのに、最終的にはそのすごくそのミニオムな小さいところにこの帰結していくっていう、そういう話だと思うんですよね。でもちろんこの雲の向こうもそういうところっていうのはやっぱりあるんですよね。
そうですね。なんかこう、まあ、作劇法の話で言うと、
はい、
よく漫画の描き方とかでよく言われるのがですね、要は世界を救うっていうのは、まあ、大正義っていうんですか、
はいはい、
大きな正義としてある。でもそういうのって結局読んでる方はあんまり感情移入できないんですよ。それよりかはこう大事な人を守るっていう方が、大事な人を守る、もしくはですね、個人的な欲求に基づいてないと結局見てる人って感情移入できなくて、大正義っていうのはこう、まあ、確かに正しいよなっていうのがあるんですけど、結局その身近な人を守るとか自分の個人的な欲求に基づいて、例えばスラムダンクで、あれはバスケにのめり込んでいく話なんですけど、結局きっかけは、好きな女にがバスケット好きだから、主人公はバスケットを始めるっていうところなんですけど、まあこれは結構普遍的に、個人的な感情がやっぱり立脚点にないと、物語にのめり込めないっていうところがあるんですけど、当時のその世界系っていうのはそこをですね、ものすごいクローズアップしたっていうか、まあエヴァから始まる流れだと思うんですけど、
そうですね、
要するに世界の話をしつつもものすごい実は狭い人間関係の話をしてて、でもそれが世界と直結してる、世界の行く末と直結してるっていう風なやつですよね、
そうなんですよね、
だからこの雲の向こうだと、要はヒロインが目覚めることによってちょっと世界が変容しちゃうっていうことが最初から分かってて、でも主人公はこう目覚めさせたいっていう風なところでですね、こうどうなるんだっていう話になってくっていうところなんですけども、
はい、
これはその前作の星の声を見たときは、
はい、
まあ、その部分はちょっと世界と個人っていう関係はちょっとなかったんですけども、星の声を見たときにですね、自分最近てか、昔から好きなハイペリオンっていう小説とちょっと通ずるものがあるなって思ってですね、これ SF なんですけど、ハイペリオンっていうのは、SF の集大成って言われてて、
はい、
鈴宮春樹で、あの子ロボ未来人のあの子、
長門ですか、
長門が読んでるっていうので有名なんですけど、ハイペリオンって、あれは何をどういう話かっていうとですね、はいはい、あのオムニバスなんですよ、うん、あの巡礼に行く人たちが各各々のあのプライベートの話を語っていく、巡礼に行く途中で語っていくっていう形式で、物語ない物語みたいなのがこう連作で描かれるっていう小説なんですけど、それがいろんなジャンルにわたってハードボイルド、ある章ではハードボイルドものだったり、ある章ではすごいスーパー SF、 こうハード SF ものだったりで、あるものではこうちょっと手塚治虫のあの火の鳥的な感じの話だったりするんですけど、その中にこう時間 SF、 あの要は相対性理論です、あの要は高速で移動する人はあの地球にいる人より時間が遅い、うんうんうん、要はあのインターステラーでやった話なんですけど、うんうん、あの重力は強かったり高速で移動してる人っていうのはここの地球にいる人より時間が遅いから、どんどん、うん、あの最初に出会った時から時間がずれてくるんですよ、うん、で星の声の場合だとヒロインはすごい遠くにロボットに乗って、あれは、うん、異星人と戦ってるんです
。そうですね、
だからものすごい次元ワープみたいなのをして繰り返してるうちに、どんどんちょっと面白いのはガラケーでメールしてるんですよね。
そうね、まあ、当時のなんかこう状況からするとああなんですよね、
だからメールが発信って押した時からだんだん地球から遠ざかっていくと、8年後ぐらいに地球に届くんですよ。
もう
だから、ね、こう時間がどんどんずれてくっていう話で、ハイペリオンにはですね、似たような話があってですね、ある惑星に住んでる、女性と、宇宙船の船乗りの、恋愛が描かれるんですけど、この要するに宇宙船ですごい移動してる人、男の方は、まあ、結婚するとあることがきっかけで結婚するんですけども、数年に1回しか会いに来ないんですよ、男の方は。もう船乗りなんで、でシリっていう女性がずっと一箇所に、そのシリは一切その、星から外に出なかったんですけど、でシリに何年かごとに会いに行くんですけども、主人公の男はですね、時間が過ぎるのが遅いから、どんどんシリが老けてくるんですよ。だから結構それがすごい残酷に描かれてて、どんどんどんどん、シリが老けてくる。要するに最初に出会った頃はものすごい情熱的な2人だったんですけども、こう残酷にもこうシリはどんどん老けてくるんですよ、で、でもシリはこうちょっとすごい女性の怖さも一緒に描かれてて、要するにシリはいくら年を取ってもやっぱり女性なんですよ、でだんだんどんどん体の形が崩れていくんですけども、本当にどんどんおばちゃんになって老婆になって、でも男のヒロイン、男の主人公の方は若いまんまなんですよ。
ほうほう。
で会うじゃないですか、要するにシリがいる星には何年か一度に来るじゃないですか、そうするとシリはもうおばあちゃんになってるんですよ。
まあまあまあ。
でやっぱり夫婦だから一緒のベッドに寝るじゃないですか、でシリは言うんですよ、私女性というものはいくら年を取っても枯れない部分があると、だからあなた選んでって言って、いやすっげえ怖えと思ったんですけど自分は、要するにシリはいくら年を取ってもやっぱり女なんですよ、でずっとその主人公が来るのを待ってて、でももうこんなにおばちゃんになっちゃったと、もうこんなに年を取っちゃったと、私はでもやっぱり女でいたいっていうのがあって、で今日要するにエッチするかあなたが選んでっていうんですよ。怖いなと思って、でちょっと星の声もそれと同じ、まあただ新海誠監督は多分 その先は描かないで綺麗な部分を描きたい人なのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、うん、まあ通ずるものがあるんだけど、まあ描き方が違うのかなっていう気はして、うん、だからこの雲の向こうに関しても、うん、ものすごい綺麗な部分を描いてるなって思って、この後どうなるんだろうっていうところはわからないじゃないですか。
まあね、
うん、だから要するにこの人はこの監督はものすごい綺麗な部分を描きたいんだなっていうふうに思ったんです。
そうね、やっぱりそこもピュアなとこだけを、うん、確かに描きたい。あとは、ね、あとのこのドロドロしたところっていうのは基本的には、ね、まあ必然性があったらスラッとは描くけども、あとはまあ触れないっていう感じはあると思うんですよね。
だからやっぱりその映像的にも綺麗なものをこう描きたいというところがあって、やっぱり物語的にもそうなのかなっていう気はしましたね。
いや、そうですね、
まあ、それが悪いっていうわけではないんですけど、うんうん、だから星の声は結構ハード SF な部分があるなって思って、うんうん、その時間のどんどんずれてくっていうところが、
そうですね、
っていうところで、まあ今まで話には聞いてたんですけど、新海誠監督さんですけど、
まあまあでも、もちろん、まあ、新海監督の魅力っていろいろあって、長編作もそうだし、やっぱりオムニバス作もそうですし、ものすごい短いその CM とか、なんか過去のゲームのオープニングとか、そういうものにも魅力あると思うんですよね。いろいろやっぱりその新海監督作品っていうのは見れると思うので見ていただきたいですね。
まあ、っていうことで、まあ、富蔵さんきっかけで、うん、まあ、今までこう食わず嫌いだったのを、まあ、見れたというところで、はいはいはい、よかったかなと思います。と、うん、いうことで、富蔵さんありがとうございました。
ありがとうございます。